今日の御言葉はエペソ人への手紙の2章の10節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。アメン。今日はこのところから可能性の種というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。この世ではですね、成功という言葉を聞くと何を持っているか、またどれだけ持っているかということによって測られるのではないかなと思います。お金をたくさん持っているとか、財産をたくさん持っているとかですね、才能をたくさん持っているとか、そのようなものによってこの人は成功した人、またそれを持っていない人は成功しなかった人、そのように測られることがあると思いますね。一時期よく耳にした言葉ですけれど、時代の長寿というような言葉を聞いたことがあります。その時にですね、大成功を収めた人というような意味合いで使われてたんじゃないかなというふうに思うんですけれど、でも神様が見られる成功というのはこの世のものとは完全に異なっているということを知っていただきたいと思います。この世は何を得たか、どれだけ得たかということに対して成功しているかどうかということを測りますけれど、神様がこの人は成功している人だって、この人は成功した人だと言われるその基準は、どれだけ与えることができたかということを見られるんですよね。このようなメッセージを聞くと、ある人は、いや私には何を与えるものがありませんと言われる方がおられるかもしれません。経済的にも物質的にも何も与えるものがありませんという人がいるかもしれないんですけれど、でも与えるということは単に物質的なものだけを意味しているわけではないんですよね。私たちは自分という存在そのものを通して多くのものを人々に与えているということを知っていただきたいと思います。皆さんがそのところにいるということ、よく言われることですけれど、 doing ではなくて being ですよって、何をするかということではなくて、その存在そのものが多くの人々に対して喜びであり、希望であり、また慰めであるということを知っていただきたいと思うんですよね。それくらい私たちの存在というものは人々にとって大きな喜び、また価値のあるものであるということを知っていただきたいと思います。これはただ単に親が子供に対する愛情、また喜びということだけではなくて、私たちが友達を見るときに、友達の存在が本当に励ましであったり、助けであったり、慰めであったりということもあるんじゃないかなと思いますね。また夫婦であっても、その関係の中で互いにいてくれるだけで助けられるというようなこともあるんじゃないかなと思います。それくらい私たちの存在というものは非常に大きなものではないかなと思いますね。また与えるということは使えるということにも共通していることだと思います。与えるというものには、与えるものでしか味わえない喜びがあるということを知っていただきたいと思います。また使えるということに対して、使えるものでしか味わえない喜びがあるんですよね。イエス様はこの世で多くのものを得たわけではなくて、反対に多くのものを失われたお方であります。言い換えれば与えられたお方ですよね。ヘブル書の中にもありますように、イエス様は天のすべての栄光を一身に身に覆っておられたお方でしたよ。でもそのイエス様が本当に栄光の栄光、千の幾千倍、万の幾万倍という御使いが ただ主を褒めたたえ、主を賛美し、その栄光の御蔵に座しておられたお方、それがイエス様ですよね。でもそのイエス様が全ての栄光を捨てて人の姿となってこの地上に来てくださった。そればかりではなくて、最も低いところ馬小屋で生まれられた、一切のものを捨てられたイエス様の姿をそのところに見るんですよね。イエス様は眠る時間を割いて人々の要求に応えられるということもありましたよね。またある時には空腹の者には食べ物を与えられました。孤独な者の友達となってくださったんですよね。そしてイエス様の与える人生の究極的な姿が十字架の死ですよ。イエス様がこの世で得たものは何にもないです。イエス様が得ることができなかったわけではない。ある時には人々がイエス様をイスラエルの王にしようとしてイエス様にその話を持ちかけたというような聖書の場面が記録されているのをご存知じゃないんですか。でもイエス様は拒絶されました。イエス様は全てのものを拒絶されましたよね。でもイエス様がこの世で得た唯一のものがあります。それは全人類の魂を救うという、その命をイエス様はこの地上で得られました。イエス様が得られたものはただ一つ、それだけですよ。それ以外のものに対してイエス様は一切のものを拒絶されました。なぜならば聖書の中でも語られているように、イエス様が貧しくなられることによって貧しいものが富むものになったと聖書には書かれています。すなわち富んでおられた方、イエス様が貧しくなられることによって、一切のものを拒絶することによって、一切のものを受け取らないことによって、貧しかった私たちが富むものに変えられていると聖書は教えているんですよ。ですから私たちはもはや貧しいものとして生きてはならない。それは経済的なことだけを意味しているのではなくて、心とかまた考え方とか生き方が貧しいものとして生きてはならないんですよ。それはイエス様の十字架を台無しにしているということを知らなければならないんです。イエス様が貧しくなってくださったのは、貧しい私たちが富む人生に変えられるように、イエス様は十字架にかかって死んでくださったんですよ。富んでいる人生って何ですか？ヨハネによる福音書の中にも語られているように、命の上にさらに命が満ち溢れるような人生ですよ。生きてるなって、もう生きてるよっていうような人生ですよね。そのような人生を生きるためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんですよ。イエス様は決して私たちの人生に対して虚しい人生を与えられたわけではないんです。もし今自分が歩んでいる人生が、またその道が虚しいなって悲しいなって思っている人がいるならば、少し足を止めて、自分が本当に神様に喜ばれているその道に歩んでいるのかどうかということをもう一度考えなければならないんじゃないかなと思います。なぜならばイエス様は私の人生に対して虚しい人生、悲しい人生を置かれているのではなくて、希望を与え、将来を与え、喜びを与えるその人生を私たちの目の前に置いてくださっているお方であることを心から感謝したいと思います。イエス様が死ぬことによって、あらゆる面で富むものと変えられているということを知っていただきたいと思いますね。それはイエス様が死ぬことによって人々が生きるという、イエス様の人生だけではなくて、自分が使えることによって誰かを立て上げることができるということを知っていただきたいと思います。私たちが誰かに使えることによって誰かが立て上げられていくんですよ。自分が死ぬことによって誰かを生かすことができるんですよね。私たちは時々どうでもいい自我を貫き通すことによって多くの人を傷つけるということがあります。 そんなことどうでもいいんじゃないですかということにこだわって、こんな小さなことにこだわって、これだけは折れることができない、妥協することができないと言って、自我を貫き通して人々を傷つけていくということがあるでしょう。でも自我を捨てて折れてあげることによって、誰かのプライドや誇りを守ってあげることができるのではないかなと思うんですよね。マザーテレサはこのように言いました。清い生き方というのは微笑みながら神の働きをすることですと言われました。神様に仕えていくことって微笑みながら、それ喜びながら神様に仕えていくことが本当の清い生き方なんだなって、そのように思ったことがありました。私たちもマザーテレサが語っているような清い、また神様に喜ばれる生き方を強いられてではなくて、本当に喜んで自ら進んで選び取っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様が最初に行われた印であるカナの婚礼の時に、後に出てきたブドウ酒がですね、非常に上質のもので、普通は人々がまだ酔っ払っていない時に上質のものを出して、人々が酔っ払ってもうお酒の味もわからないような状態になった時に悪いものを出すものなのに、どうして今頃こんなに上質なものが出てくるんですかと言って、人々はそのブドウ酒を飲んで喜びました。誰もそのブドウ酒がもともと水だったということは知らなかった。でも聖書の中にはその水を汲んだしもべたちは知っていたと書かれていますよね。言い換えるならば、誰も知らない、誰もわからない、でも水を汲んだしもべだけは知っているという特権に預かることができる、それが使えるものの姿なんですよ。確かに使えることは割に合わないことも多くあるでしょう。ひょっとしたら楽なことではないこともたくさんあると思います。皆さんどうですか？使える方がいいですか？使えられる方がいいですか？私は正直に言うと、使えられることの方が楽ですよ。そうじゃないですか？なんかしてあげるよりもしてもらう方がそりゃ楽ですよ。ご飯でも作ってあげるよりも食べる方が楽ですよね。洗濯物でも脱ぐ方が楽だし、洗う方が大変ですよね。使えるって大変なんですよ。でも聖書が教えていること、それは使えるものには使えるものでしか経験できない奇跡と喜びがあるということを教えているんですよね。それが使えるものの祝福なんですよ。何よりもそれがイエス様の生き方であったということを、決して私たちは忘れてはいけないのではないかなと思います。私たちは何か大きなことから始めるということではなくて、まずこのように考えていただきたいと思います。それは、誰が私の必要を満たしてくれるんですかって。誰が私の世話を焼いてくれるんですか。誰が私のことをしてくれるんですか。誰が私のために何をしてくれるんですかという考え方から、私は一体誰に何をしてあげることができるだろうか、私は誰の助けをすることができるだろうか、私は誰に手を差し伸べることができるだろうか、そのように考えをシフトしていただきたい、変えていただきたい。その時に私たちの生き方が大きく変えられていくということを経験していただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。受けるよりも与える方が幸いだと言われたイエス様の言葉は真実ですよ。私たちの考えで言うならば、いや、受ける方が幸いじゃないんですか、してもらう方が幸いじゃないんですか。でもイエス様は言われました。受けるよりも与える方が幸いだって、幸せなんですよって。イエス様の言葉に偽りはないということを今日知っていただきたいと思いますね。最後に、神様は全ての人の中に大きな可能性を見ておられます。でもほとんどの人がその可能性に気がついていない。自分の中にある神様が植えられた可能性というものがあるのに、自分でもそのことに気がついていないという人がたくさんいます。そこには理由が あると思いますね。ある人は過去の失敗とかそういう経験によって自信が持てないというふうになってしまった人もいるかもしれない。笑い者にされたという人もいるでしょう。いじめられたり、また反対にいじめる側だったりすることによって自分の中にある可能性を見ることができなくなってしまったという人もいるかもしれない。人生に挫折したり、受験に失敗したり、就職に失敗したり、そんな過去の出来事が今の自分を形作って、そして自信が持てない、可能性を見出すことができない、そして挙句の果てには自分なんて、そんな風に言ってしまうことも少なくないんじゃないかなと思います。以前もお語りしたように、私は小学生の時にですね、本読みがうまくできなくて笑い者になりました。それからですね、私はどもるようになりましたよね。皆の前で話をすることが非常に苦手になりました。人見知りで、いつも人の後ろにいるような、そんな小さな子供の頃を覚えています。また小学校の 3,4 年の時ですかね、いじめられて、そして学校に行くのが嫌でね、ちょうどね、河原にね、一日中座っていて、そして夕方になって帰っていったという日も少なくないです。まあでもそんな時もありましたけれど、中学の時にですね、まあ、小学校の6年生の時ですけれど、小学校の卒業アルバムに将来の夢は何ですかという質問の欄があって、私は小学校の先生になりたい、そして山口百恵になると書きましたね。山口百恵になることは夢に叶いませんでしたけれど、でも小学校の先生になりたいなと、そう思って一生懸命中学校1年の時に勉強しました。お母さんに覚えてるかどうか分かりませんけれど、中学校1年生の時にね、お母さん塾行きたい、塾で勉強したいと言ったことが一度だけあります。でもお母さんは女の子に学はいらんと言われましたね。戦時中かっていうぐらいの、なんかそんな思いでしたね。でも一生懸命勉強しました。中学2年生の進路相談の時にですね、あなたはどの道に進みますかって言われた時に、小学校の先生になりたいと言いました。先生はその時少し黙ってから言われました。韓国人は先生にはなれない、そのように言われましたね。非常にショックでした。そのことだけが夢でしたから、本当にショックでしたね。本当に悔しかったですね。その時は神様なんでとは思いませんでしたけれど、本当に自分の国籍を愛することができなかった、悔しかった、つらかったですよ。将来なんて本当にどうでもいいと思いました。どうでもいいと思いましたね。また自分に将来なんてないと思ってました。でもそんな人生でも神様は私の中に可能性を見てくださっていました。その時は分からなかったけれど、その時はただしんどかっただけだったけれど、諦めかけていた人生だったけれど、神様は諦めなかったんですよ。だから今の私があるんです。人前で話もろくにできなかった私が、今皆さんの前で話がすることができているのは、ただ神様の恵みであります。一度捨てかけた人生だから、一度諦めかけた人生だから、今は神様によって与えられた人生だから、神様のために使いたいと思っています。神様がくれた人生だから、神様についていきたいな、そう思っています。私の中にある可能性を信じ続けてくれているイエス様がおられるから、 私たちの全てを知ってくださっているイエス様がおられるから、私たちはイエス様を信じていくことができるんじゃないかなと思います。イエス様が私たちに仕えてくださったから、私たちは生きることができたんです。それと同じように、私たちが誰かに仕えることによって誰かの人生が生きることができるようになることもあるんですよね。それがイエス様が私たちのうちに見ておられる可能性ですよ。イエス様は私たち一人一人の中に、みんなに可能性の種を植えておられます。そしてその種が芽吹くまで、そして大きな花を咲かせるまで、イエス様を諦めることがなく私たちの人生を見守ってくださるお方であることを心から感謝します。もし自分で自分の人生を諦めかけても、イエス様は諦めておられない。イエス様は諦めてはおられないです。だから主に従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。誰の人生もダメだと決めつけることはできない。神様が可能性を持って見てくださっていることを心から感謝します。神様は諦めてはいない。感謝します。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの素晴らしさを思います。イエス様、あなたは私たちのために全てを捨てて仕えてくださった、手を差し伸べてくださった、そのお方であることを心から感謝します。あなたが私たちの中に可能性の種を見てくださって、私たち自身が自暴自棄になって自分の人生を諦めていた、その時でさえもイエス様、あなたは希望を持って見てくださっていたことを心からありがとうございます。諦めなかったから今の私があります。あなたが諦めなかったからこれからの皆さんがあります。主よ、ありがとうございます。失望しても倒れることはありません。倒れても必ずあなたが立ち上がらせてくださるからです。主よ、感謝します。私たちの中にある可能性の種が芽生える、そして花咲く、その日まで主よ、あなたの御顔を仰ぎながら歩んでいくことができるように助けてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。